ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。7月26日ということで、夏休みに入りまして、だいたい1週間ぐらいということになるんですが、どうですか西村さんの家は。毎回あの夏休み事情を聞いてるんですが。
あ、夏休み事情はね、もう、はい、あの高校生になってるので、はい、そんなにあの手焼くことはないです。逆に手伝っていただいております。
もうお孫さん高校生に。
今年高校1年生になったんです。
ああ、そうですか。もう大きくなられましたね。
そうなんだ、あんなやんちゃったんが。
いやいやいや、もう夏休みに入ると、夏休みに入るのは嫌だ嫌だって言ってね、おばあちゃんがまた面倒見なあかんのでなんていう話をよくこの放送で聞いてたので、ちょっと振ってみたんですが、そうなんですね。
そうなんです。もう高校生やから逆に、なんていうか、あの お掃除手伝ってくれたりとか、おばあちゃんなんかしてほしいことあったら、なんか手伝ってあげるよって言って、逆に今はそっちの声かけをしていただいてるので、非常に頼もしいと思ってます。
ちょっと優しいお孫さんじゃない。
優しいでしょ。めっちゃ優しいのよ。
という孫バカなお話をさせていただいておりますが、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、その高校生の子どもさんが、まあ、大学に行ったりしますと、どうしても学費、はい、お金がいる時代、はい、になってきますよね。
そうですね、
はい、あの視覚障害者の方も当然あの大学に行きたい、はい、大学に行って勉強されてる方もたくさんいらっしゃるわけなんですが、
はい、
でもまあ行こうと思ったらどうしてもその、お金が必要だというところで、はい、まあ奨学金っていうのが、まあ、この制度はあったりするんですが、
はい、
今日ご紹介する奨学金なんですが、
はい、
Jリース奨学基金っていう、こういう、まあ、奨学金なんです、はい。まあ、通常奨学金と言いますと、まあ、返さなければならないっていうようなこともあったりする場合が多いんですが、
はい、多いですね。はい、
視覚障害者の皆さんに言ったら、はい、もうこの奨学金はどうぞっていう奨学金なんだそうです。
え、返さなくていいんですか。
どうぞっていう奨学金なんだそうです。
ありがたいですよね。いや、
これはね、視覚障害者の皆さんにとって、まあ、はい、勉学に励みたいという方にとっては大変これありがたいお話。しかもそれが企業がやってくれているという。
すごいですね。
行政じゃないんですよ。
はい、
じゃあなぜそんな企業が、そういう奨学金、視覚障害者の皆さんに奨学金を出してくださってんのかっていうお話を、はい、これから聞いていきたいと思います、
はい。
お話をお伺いするのは J リース、株式会社奨学金の理事でいらっしゃいます、事務局でいらっしゃいます芹田信代さんと電話がつながっております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、原田さん、本日はどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。実はこの J リース奨学金というののお話を聞くのが2回目なんです。
はい、
去年もちょっとお話をお伺いしてるんですが、改めましてこの J リースという会社、一体どういう会社なのか教えていただけますか。
あ、はい、ありがとうございます。お聞きいたしました。まずあの J リースなんですけれども、
はい、
今年で創業20年目を迎える、会社でございます。
はい、
はい、J リースは今年の4月に東証の、再編でプライム市場を選択しております家賃保証会社でございます。
プライム市場言うたら、まあ、東証一部ですよね。
はい、あ、そうです。
なるほど、
はい、
そこの家賃保証会社 で、をやっていらっしゃるというわけですか。
あ、はい、そうでございます。ほうほう
ほう、はい。で、その J リースの社長さん、はい、会長さんというのはどういう方でいらっしゃるんですか。
あ、はい、現在会長兼社長を務めておりますのが中島ひらくでございまして、
はい、
中島ひらくがこちらの奨学基金の、代表理事を行っております。
社長さん会長さん中島さんとおっしゃる方がこの奨学金を、まあ、言うたら始めはったというふうに考えればいいんでしょうか。
はい、そうですね、はい、なるほど。
会社自体さっきおっしゃってましたが家賃保証会社ということで、まあ、経営をなさっているということなんですけれども、
はい、
会社自体も本当いろんなところに、まあ、手を広げてやっていらっしゃるというふうに聞いてるんですがその辺はいかがですか。
はいはい、ありがとうございます。現在では、札幌から、九州は鹿児島まで全国展開を家賃保証として行っており、プラスあの医療保証というものを、はい、させていただいております。
はあ、いろんな、まあ、保証会社にもなっていらっしゃると医療保証もやっていらっしゃるというわけですね。
そうですね、はい、
この会社、まあ、中島さんがなぜその、はい、こういう奨学基金を始めはったのかっていうこの会社との関連性というのはあったりするんですか。
はい、ありがとうございます。
うん、
まず中島自身なんですけれども、若い頃から網膜剥離でございまして、
はい、
こう入院とか手術を、まあ、繰り返していた時期がありました。
はい、
そこで、J リースが2018年に東証一部に上場したのを機に視覚障害をお持ちの皆様に何かお役に立てることはないかと考え、当時は中島の、まあ、個人として、当財団を設立したというのが経緯でございます。
はあ、でもね、東証一部に、まあ、上場したのをきっかけに言うたら、はい、何か社会貢献ができないかというところにつながっていったわけですね。
あ、そうですね、はい。
なかなか西村さん、
はい、
大した社長さんですよね。
そうですね、すごいありがたいです。
はあ、はい、まあ、それを機にということで、まあ、ご自身もまあ目の病気で、まあ、ちょっと苦労なさっていらっしゃる部分があるんですよね。
そうですね、はい。
で、中島さんとその、視覚障害者の方の接点というのはどこにあったんでしょうか。
はい、ありがとうございます。実はJリースでは現在4名の、視覚障害者が働いております。
うん、
その視覚障害者を初めて雇用するってなった時にちょうど8年前だったんですけれども、
はい
はい、初めてのことでこう右も左もわからないで、その中で、東京にあります認定 NPO 法人中途視覚障害者の就労を考える会、タートル の、 理事の方とお会いすることができました。
はい
はい、でそこで視覚障害者の方が、まあ、安全に、それと職場環境もよくお仕事をするためにはどのようなことが必要なのかっていうところで通勤のこととかあとは仕事上の配慮とかそういった方をタートルの理事の方と面談をしながらいろいろと教えていただいたことからタートルの会員の方たちと、中島も出会い交流を持ってきたっていうのが経緯でございます。
なるほど。つまり視覚障害者の方が今こちらの会社で4人働いていらっしゃるっていうふうに考えればいいわけですね。
はい、そうです、みんな頑張ってます。
実際仕事的にはどういう仕事を視覚障害者の方がやっていらっしゃるのかよかったらちょっと教えてもらえませんか。
はい、ありがとうございます。まず2人は東京におりまして、
はい、
教育、まあ、人材育成を中心とした教育関係の事務職を行っております。
はい
はい、音声パソコンなどを、駆使しながらお仕事をしております。
はい、
はい、でもう2人は、大分にいるんですけれども、大分が私どもの創業 の、 場所でございますので、
スタートが大分なんですね。
そうですね、
はいはい、
はいはい、大分の、本社の中でヘルスキーパーとして2人は活躍をしております。
はあ、ちゃんと視覚障害者の方のこの働く場所というのも設けられているということなんですね。
はい、
皆さん生き生きとお仕事なさっていらっしゃるようですね。
あ、はい、生き生きと頑張ってます。
でもその中等視覚障害者就労を考える会、
はい、
タートルの皆さんとの出会いというのが大きかったように感じるんですがその辺はいかがでしょうか。
そうですね、本当にこう 理事長の中島はとにかくフットワークがいい人なので、
ええ
はい、あのタートルの例えばその勉強会だけではなく、はい、あの当時はこう懇親会などにも積極的に参加をして、
はい
はい、あの普段いろいろと皆さん聞けないこう悩みであるとか、
ええ、
あるいはもっとこういうふうにすれば日本の社会が良くなるだろうっていうふうな話を直接聞いたことによって、はい、あの、ま、中島の、視覚障害者の皆さんに対するこう理解であるとか、あとご支援の気持ちが広がったというふうに聞いております。
なるほど、まあ、あのどっかの首相さんは聞く耳を持っているというふうにおっしゃってましたがまさに中島さんはこれこそ聞く耳をよく持っていらっしゃるなって西村さん思いませんか？
思います
ね、
うんうん、お話聞いて、それをそのご自分の思いの中でこう、はい、形にしていただいてるっていう感じで、すごいすごい人やなと思って。
そうですよね、
はい、
実際にこの基金を立ち上げはったのはいつ頃なんですか？
はい、ありがとうございます。こちらは2018年でございまして、ちょうどあの、まあ、Jリースが東証一部に上場したのを機に、はい、あの設立をさせていただきました。
なるほど。で、この基金、この基金の趣旨というのをちょっとお伺いしたいと思うんですが、
はい、こちらの基金でございますけれども、就職や就労継続がなかなか難しいと言われる視覚に障害をお持ちになった方の就学や就労を奨学金という形で、金銭面 の、 あのサポートを、返還なしで行っております。
はい、
それによって視覚に障害がある方の社会進出を応援することを目的としております。
なるほど、視覚障害者の就労就学だけじゃなくてこれ就労も入るわけですか？
そうですね、あの、うん、就労と申しますのが、例えば今の応募なさっていただいている方が、はい、あの盲学校さんとかあの視覚支援学校さんに通われている方たちも、はいはい、あの皆さん対象ではございますし。
あ、そういう方も対象になるわけですか？
はい、はい、それでございます。
なるほど。
あとはあの訓練校さんですね、
はい、
例えば大阪だったらあのライトハウスさんであるとか、はい、あの東京だったら職能開発センター、岡山 の、 あのキビ高原さんなどからも、あの、はい、応募が可能ということでございます。
なるほど、視覚に障害がある方そういう社会進出を応援するということを目的にしてこの基金があるということなんですね。さあ、はい、それでは具体的にその、対象者あるいは金額奨励金の支給していただく手続きというのもあると思うんですが、応募方法を教えていただけますか？まずどういう方が対象になりますか？
はい、対象になる方は視覚に障害がある社会人大学生の方でして、はい、障害者手帳を1級から6級をお持ちの方、あるいは、手帳が取れない方におかれましては、まあ、医師の診断書の中でも、はい、あの応募が可能でございます。
はい、国籍は問いませんか？
国籍は問わないです。あの過去にも、はい、あの外国の方もいらっしゃいます。
あ、そうなんですか。外国の方もいらっしゃるわけですか？
はい、はい、あのただこう日本の、学校とか訓練校 に、
なるほど、にいらっしゃるということが条件になるわけですね。なるほど、なるほど。応募していただける方は視覚に障害がある社会人大学生、あるいは盲学校の専攻科に在籍中あるいは在籍予定の方ということが条件、それから1級から6級までなんですね。
あ、そうですね、うん、はい、
ということで、で国籍は問いませんと、はい、ただ日本でいらっしゃるということが条件にはなるということですね。
は
い、
そうですね、
はい、
日本の訓練機関もしくは、はい、大学に、はい、あの通われている方ということになります。
なるほど。これ、対象者は何名程度予定されていらっしゃるんですか？
はい、こちらはあの5名程度、はい、あの予定をしております。
今年は5名を予定されているということですが、お一人につき年間どれぐらいの奨学金を給付していただけるんでしょうか？
はい、こちらは、年間60万円でございまして、
はい
はい、1年間で、3回に分けて、20万円ずつを、ご指定口座にお振り込みさせていただくということになります。
年間でいうと60万円、20万円を3回に分けて、はい、 て、1年でこの60万円を奨学金として給付していただけるということで、でさっきおっしゃってたようにこれ返済の義務はないと考えたらいいわけですか。
はい、返済義務はございません。
これは本当に心強いというか、
ありがたいですよ。
ありがたいというかね。さあ、実際これ公式ホームページを見ていただいたら分かってくるんですが、その応募フォームがあります、あるいは郵送で送っていただくことになるらしいんですが、どういう書類が必要なのかちょっと教えていただけますか。
あ、はい、承知いたしました、
はい。
書類につきましては大きく分けて6点ございます。
6つあるわけですね。
6つですね、
はい、
はい。でまず1点目が、奨学請願書と申しまして、
はい、
こちらはホームページからダウンロードができます。
つまりまず願書を手元に用意してくださいと、これはホームページからダウンロードできるということで、それプリントアウトするなりして、やっていただいたらいいというわけですね、
は
い、
そうですね、
はい。
A4 が2枚ぐらいのサイズになっているので、
なるほど、
必要事項を、
はい、
入力していただく、
そのまま入力してもいいわけですね。
そうですね、うん、はい、展示でも、はい、受付をしております。
展示でも OK というわけですね、
はい。
まずはそれをダウンロードしてください。2つ目です。
はい、障害者手帳のコピーでございます。
はい、
もしくは、医師の診断書、
はい、
ございます。
視覚障害1級から6級まで OK ということで、このコピーあるいは、医師の診断書、これは必ず添えてくださいということですね。3つ目です。
はい、あ、失礼しました。手帳をお持ちでない方は、
うん、
医師の診断書が必要、はい、ということですね。
わかりました。3つ目です。
はい、はい、3つ目は、訓練校であるとか、大学が発行していただく成績証明書になります。
はい、成績証明書が必要であるというわけですね、
はい、
はい。4つ目です。
はい、4つ目が、推薦書でございまして、はい、推薦書については学校や訓練校様の指定の様式で作成していただくか、あるいは、公式ホームページの中にも用紙を準備しておりますので、
はい、
どちらかでご提出いただいて構いません。
わかりました。そして5つ目です。
はい、在学証明書または訓練機関の、在籍証明書、
うん、
はい、いずれかとなります。
わかりました。6つ目です。
はい、6つ目、こちらが一番の大事なポイントになるんですけれども、
と言いますと、
はい、小論文をお願いしております。
あ、そうなんですか。小論文というか何か、文章をちょっと書いてもらうということになるわけですね、
はい、そうですね、はい、こちらの小論文につきましては、はい、私どものこの奨学金が視覚に障害があっても、ぜひご自身の思う夢を叶えていただきたい、そのような趣旨で、テーマを、3つ、はい、選定をしておりまして、
はい、
その3つの中からどれか1つを選んでいただいて、小論文をお出ししていただきます。
どれぐらい文章を書けばいいんですか。
はい、文字数は、700から800字以内でございます。
原稿用紙2枚程度ということになりますね。
そうですね、
はい、
なので700文字よりも少なくてもいけないし、800文字を超えてもいけないという、
700から800のこの間ですね。わ、
ね、
かりました。
お願いします。はい、
そのテーマなんですが、
はい、
どういうテーマでこの小論文を書けばいいんでしょうか。
あ、はい、それでは3つのテーマどれか1つを選んでいただくんですが、
はい、
今から申し上げます、はい、まず1点目が、私の夢、
はい、
2点目が私の考える共生社会の実現に向けて、
うん、
3点目が私の再チャレンジ再スタート。
なるほど、はい、もう一回言いますよ。1つ目が私の夢、2つ目が私の考える共生社会の実現に向けて、3つ目が私の再チャレンジ再スタート。いずれも、私これに該当するわとか、あるいはこれやったら書いてみたいっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、
これを700から800字に収めていただくという、この文章をちょっと書いていただく、まあ自分の思いみたいなもんですね、これ言いますとね。
はい、はい、もうまさしくそうなんですよ。皆さんの思いがぜひ聞きたいなと思っていて、700から800じゃ足りないかもしれませんけど、この中でまとめていただきたいと思っております。
なるほど。で、さっきおっしゃってましたが、給付対象は5名程度というふうに予定されているという、こういうことでいいんですね。
はい、それでございます。はい、
でこれ停止しますよね。停止はどうなるんですか。
はい、停止先が、はい、大きく分けて2つありまして、
はい
はい、郵送もしくは、ホームページの中に、はい、メールで応募フォームで お申し込みいただく方法がございます。
はい
はい、で郵送の場合は郵送先も申し上げてもよろしいですか。
どうぞお願いします。
はい、郵送先が郵便番号を1631102、
はい、163-1102、1102ですね。はい、
はい、東京都、
はい、
新宿区、
新宿区、はい、
西新宿、
西新宿、はい、
6丁目、
6丁目、
22番、
1号、
はい、失礼しました、新宿スクエアタワー2階、
はい、
J リース株式会社内、はい、一般財団法人 J リース奨学基金事務局、
はい、奨学金事務局、 J リースの奨学金事務局の方までお送りいただくか、あるいはもうこれ、パソコンから送っていただいてもいいというわけですね。
はい、それでございます。
わかりました。パソコンでとりあえず今話聞いたことをちゃんともう一度、パソコンの画面通じて知りたいわとおっしゃる方は、検索方法は J リースでよろしいんでしょうか。
はい、J リース奨学基金で、はい、はい、ホームページに検索ができます。
もう一回言いますね。J リース奨学基金、J リース奨学基金、これで一度検索をしていただけたらなと思っております。はい、これいつまで受付されてますか。
あ、はい、受付ですけれども7月1日から開始をしておりまして、
はい
はい、今年は9月21日水曜日、
9月21日水曜日までに、届ければいいというわけですね。
そうですね。
でそちらの方、
期限有効で、はい、
そちらの方で選考されて、で、はい、5名の方が選ばれるというふうに考えればいいわけですか。
あ、はい、それでございます。
わかりました。理事会の方もなんか視覚障害のある方も理事に入っていらっしゃるというふうにお伺いしたんですが。
あ、はい、それでございます。うん、特に、まあ、理事の、あ、失礼しました、こちらの奨学金の運営の時にも、まあ、当事者の皆様のご意見をやはり先ほどおっしゃっていただいたように、聞くっていう姿勢を大事にしているので、
はい、
例えば日本で、まあ、3番目に、全盲の弁護士というふうになさっていただいている大小田誠先生とか、
はい、
あるいは先ほどご紹介申し上げましたタートル の理事長の方であるとか、
ええ、
はい、本当にこうバラエティ豊かな皆さんに、
なるほどなるほど、
いただいております。
まあ、しっかりこうして審査をされているということですよね、いろんな角度から。はい、わかりました。ぜひ J リース奨学基金、これで一度検索をして見ていただけたらなと思いますね。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。公式ツイッターなども私どもの社員が一生懸命頑張ってやってるので、
はい、
ぜひ皆さん、はい、
ツイッターもあるんですね。はい、わかりました。はい、ツイッターもぜひ、見ていただき、 J リースで見ていただけたらなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
ありがとうございました。
芹田信代さんでございました。はい、まあ、こういう心強い会社もあるということをぜひ覚えておいていただけたらなと思いますね。はい、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としおれでした。では浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの忘れがち さと
ラジコはラジコだけでは完成しません、
続いてはラジオネームてるてるアフロさん
から日本中のラジオから届くさまざまな音や声
どうも竹坊です。
竹坊さんです。
そして何よりそれを聞くあなたが想像を豊かに膨らませた時ラジコは初めて完成するのです。そしてあなたをスマホや PC の画面から解放し場所を越え時を越えどこへだって連れていく。さあ見たことのない世界へ出かけよう。あなたの想像する世界は世界で一